山中沢尾です。
鈴木純です。
人の心理によってどういう方法で、人間をコントロールするかって、ちょっとまあ今言い方硬いけど、っていうことがあると思うんだけど、以前俺聞いたことあるのがさ、例えばトイレのね、トイレを清潔に使いましょうとか、
あれをね、
そういう感じではなくて、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございます、
見かけますね、
っていう手法があると、でその両親に訴えるというか、ダメだダメだこうしろああしろじゃなくて、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございますって言われてるから俺も綺麗にしなきゃという、人のいい、心のいい部分に訴えかけるっていうやり方が有効だっていうのが、何年か前に多分流行りだして、だと思うんです、で、俺たちのよく出入りするさ、下北沢のクラブ Q の楽屋側のトイレ、
裏側のね、
お客さんが行かない方、あそこは1階のファーストキッチンの、バイトさんも休みで使うのかな、で、当然出演者も使えます、でそこに、書いてあったんですよ。いつも綺麗に使っていただきありがとうございますと。でそういう心理状態にさ、訴えたんだろうね、でね、ダメだったんだろうね。
ダメだった。そうなんだ。
最近また変わって、
そう、
急に赤い字で、和便器には吸い殻異物などを絶対に捨てないでください。
聞かなかったんだね。
フィルターボールペン、溶けません、分かりません。便器周りを汚したら掃除を忘れずに次の人のために。
厳しすぎる
ほら写真撮ってきたの。
本当だ、
厳しすぎるでしょ、
細け
だからその前に一度あったんだよ、その時代が。いつも綺麗に使っていただきありがとうございますっていう時代があったんだよ。
訴える作戦がね、
無理だった、
聞かなかったんだな。俺たちダメだったのか。
そうなんだよ、結局もう、
そう、
こらーっていう方向に
完全に。そうだね、見たことないぐらい強い口調だね。
そうなんだよ、もう具体的なの、フィルターボール紙ボールペンは溶けません、流れませんって。
流したんだね、
流したんだね。
そうですか、
こういうことをね、すぐ細かく気になるの俺は。
いいですよ。細かいですよ、
細かいね。さてメールを、ペンネーム隣の心、最近ふと思ったんですが、ツアーとかでやるそのツアーのアルバム以外の曲ってどんな風に決めてるんですか、あと野外フェスとかは知名度が高い曲を重視しているんですか。基本これは俺と新一郎君で決めるよね。
そうだね、
なんか昔はもうちょっと、それぞれがさ、こうしたいああしたいがあったと思うんだけど、もうね、今24年ですよ、で曲も膨大にあるじゃないですか。
ありますね。
だからもう曲順を決めるって、ものすごいめんどくさいじゃない。
大変だ、
もうなんか欲しいもん、そういうアプリが。
アプリが
放送全曲が入っていて、
曲順をね、
今回40分メニューだと、で MC は短め長めと入れて、対バンが誰だ誰だこれだと。
なるほどね、
それにベストの曲をそのアップルがね、パモーンってやってほしいもん。もう
あったらね、欲しいね、確かに
欲しいね、
結構な時間もかかるしね、曲っていうのはね。
でなんとなく俺が気分で最近これやろうかなみたいな投げかけて、だけどライブのさ流れってテンポ感とかリズムがすごい重要じゃない。
そうだね、
その曲の持ってるキーってのもあるけれども、結構リズムの方がさ客をコントロールする、コントロールするってなんかすごい今ドSな感じでしたね、客をコントロールする。
ドSじゃないですか。
かっこいいな、客をコントロールする。全然できてないってい
う。できてますよ
まあでもなんつうの、コントロールするっていうよりも自分も含めて、こっからこの曲に行くとすごい乗れるのに、その逆だとテンポが落ちて乗れなくなるってあるじゃん。
重要だよね、
そういうのはやっぱりすごくしんちゃんうまいじゃない。
そうだね、
だからしんちゃんに投げかけて、いいんじゃないとか、大丈夫とか、うんって言ったらもう変えるみたいなさ、
そうだね、
感じで決めていくよね。
そうだね、
だから選曲は結構なんだろうな、なんとなく言ってることが多いかな俺は。 1,2 曲はあるね、うん、ポイントが、うん、例えば、うん、あのこの間のさ、うん、大阪と東京でやったあのファンクラブイベントの1曲目を確かめにこうやりたい、これはもう最初から意思としてあったん、うん、
あったのね、
うん、でもあとはいろいろ行ってみても曲順にはまんなかったらじゃあ変えようかぐらいの、うんうんうん、のもあるし、
うんうんうん、
かな。で野外フェスは知名度が高い曲を重視してるね最近は。
いや最近そうだね、
うん、昔は知名度の高い曲っていうの持ってなかったし、あなんかもっと真面目だったというか、あ全部が勝負みたいな気持ちだったけど、まあやっぱ長くやってて俺はもうずうずうしくなってさ、
うんうん、
なんだろうな、一個一個が取り返しつかない勝負っていう感じではないし、
うんうんうん、
この間のね、
うん、
サマーソニック、
サマーソニック、はい、
暑かったじゃない、
暑かったよ、
もう終わった後さ真鍋くんが言ってたけど、うん、なんかの修行させられてんのかなっていうような、
この炎天下の中、うん、バンドってできんのかなみたいな、
そうそうそうそう音楽的な感じではなかった。あれでね、ピローズが出るその30分前から言うと急激に涼しくなったとみんな言うんです、うん、
まあまあ、
でまあそうだったんでしょう、うんまあょうん、だけど新井ちゃんがねそのステージと客席の方とかも行ったり来たりしてたら、うん、やっぱりその風が抜けなかったら照明のせいで、うん、ステージだけ尋常じゃない暑さだったという、い
や本当ですよ、
ね、
そうだよ、
あれはさもうなんていうかそんなこうデリケートな感じになんかやってらんないというか、
そうだ
リハーサルもないし、
うんそうだね、一発でやんなきゃいけないしね、
あと音がさ風に吹かれるってさ、うんうん、皆さんご存知ですかね、あの強風が、
あの、ね、お客さん、ね、
吹いたらテープフェージングみたいに音がスワーって音が流れてくっていう、だからそんなデリケートにやんではなくて、ね、もう多分お客さんとしてもつまみ食いが楽しいライブだと思うね、
う
ん、あっち見てこっち見てっていう、
やっぱそこである程度こうね、うん、有名な我々客ほら海外アーティストとかちょっと見に行ったりしましたけども、うん、この曲やんのかなっつってやってくれた方がいいよね、
うん、そうそうそう
フェスはさ、
うん、そうなんだよ、うんうん、なんかやっぱり本当にフェスティバルだからね、
そうだね、
お祭りだから、うん、だからまあ今だとファニーバニーは知ってる人多いかなとか、
うんうん、
まあ、ハイブリッドレインボーもまあロック界では知ってる人多いかなとかさ、
うんうん
うん、そういう感じで決めるのが自然だよね、
うんうん、それがいいよ、
なんかお互い楽しくやるっていうね、
うん
う
んうん、
そんな感じかな、うん、ペンネームツボックス、
うん、
僕は居酒屋でバイトしてるのですが、バイト先の上司が自分の機嫌に左右されて無駄に僕を叱ってきます。この前なんて肩が少しぶつかっただけで肩幅が広いだろうなんだろうと恐ろしいね恐ろしいね、
うん、
ブツブツ叱ってきました。腹が立ったので裏声で返事をしていたらあのねちょっと待ってよ、腹が立ったので裏声で返事をしていたらブチ切れられて大変でしたってこれなかなかの図太いやつだよね。
そうだね、完全に
これ悪い男だね、ツボックス。だって上司でしょ、
上司、ね、
上司が向こうが理不尽だとしても、うん、ぶつかってんお前でも肩幅広いんだよこの野郎
それもどうかと思うけどね
って、まあ、言ってるわけだよ、うん、あの肩幅が広いんだよこの野郎、
すいませんどうでした
これ相当なズブトさだよこれ、悪い男だよ
これ、完全に喧嘩ってんでしょ
そのくせね、うん、僕は平和主義でいい人間関係を築きたいのですが、こういう人に愛想よくしたくありません。愛想よくせずにうまくやる方法はないんでしょうか。
いや、
あのね、
少なくとも裏声じゃない、
裏声じゃないねいや、これはね、あの、
あそう、
なんだろう、俺が上司だったら完全暴力事件に発展して
る
よね。
そうだよね、そうだね、
本当に
完全に喧嘩売ってるでしょ、だってバカにしてるってことだ
よ、完全にバカにしてるよね、うんうん、平和主義じゃないよね全然、うんうん、あ恐ろしいな、ツボックスこれは、うん、いやでも俺はね、ちょっとツボックスと意見が違って、
うん、
バイトの上司だから、
うん、
なんだろうな、正論を言っても喧嘩に勝ってもダメなんだよ、
うんうんうんうん、
もし続けたいんだったら、
うんうんうん、
もうその人間性がだってもう大人同士だから人格を強制することなんか不可能に近いわけじゃない、
う
ん、
そうだね、
だから、辞めるか辞めないんだったら、あ、
うん、
まあ、受け入れるしかないと思うのね、
だ
から、このバカ上司に勝つには、
うん、
あのバカにしたり威圧感を出すんではなくて、
うんうんうん、
あの本当にバカにした時って、うん、なんかもうな本当にバカにしてれば結構ヘラヘラできんだよ。
あーもう、うん、ああもう逆にこっちが上から見下してやるぐらいの
心の中が本当に心底バカにした時って、うんうん、全然何もなんかプライドが傷つかずに、
うんうん、
すいません肩合わせあの広くてねって言ってもこいつバカだなって、ね、うん、思ってると平気なんだよ。
あそうだよね、うん、そうだそうだわ、うんうん、
まだね少し対等感とか、うんうんうん、舐められたくないとか、うんうん、ちょっと認めてるとイライラするけど、
うんうん、
心の底からこいつクズ野郎だと思ったらヘラヘラできると思うんだけどね。
なるほどね、そこまで、うん、いけた
らかなり。そしたら本当に大人、うん、大人っていうのはいい意味で ね、 そのそうだね、強い人間というか。
まあそうだね、
うん、まあ、そうじゃないんだったらボコボコにしてやめるしかないもん本当。
まあそうだね、やめる覚悟を、うん、いやでもせっかくですから、
うん、そうだね、
居酒屋でバイトしてるぐらいだから、うん、まあ年齢的には大人なんだろう、
大人だよ ね、
けどね、
うん、だから、ね、逆らってなんだろう、その、うん、自分が下の立場で、うん、逆らうけどやめないっていうのは無理なんだよ。
無理だよね、それはそうだね、う
ん、だから俺がほらレコード会社と喧嘩したり、うん、事務所と喧嘩する時って、うん、もうポケットに辞表入れてる気分なんだよ、うん、やめてやるよっていう、
うん
い
まあうんうん、
それで本気でどうしてもこれは自分のプライドを守るべき、うん、大事な言葉な、うん、回答なんだ、俺の肩幅はもう大事なんだみたいな、うん、
この肩幅はもうそうそうそうだそう鍛え上げたものなんだっつってもこれ一生は辛くなんねんだっつって、
ね、そうなんだ、そういう時はもう言いますよそれはもう店長に。
いやまあそうだね、う
ん、でもそうじゃないことは、うん、プライドなんか傷つかないっていうか、もう相手がバカ野郎だったらね。
いやそうだよ、
うん、
そうだね、本当に確かに言いたいことを言うときはやめる覚悟をするべきだし、
うん、
あとはね、
うん、だから愛想せずにうまくやる方法はないんでしょうかって、ないよそんなの。
まあそうか、そうか、うん、そうだね、うん、
それもあれだよ、社長に上司の上司になるしかないよ本当に
そうだね、うん、ああ上司を超えていくしかないだね、う
ん、だからワタミグループ買い取るのかなみたいな
ワタミならね、
うんだから、うん、無理だよそんなの。
そうだね、でもそれは今日、うん、多分その本当に心の中で余裕を持って相手に接してればヘラヘラできますよね。
できますよね、
本当にそうだよ、
うんうん、そうそう
そうだな、
うんうん、だからなんかもう動物だと思ってしまえばね、
あ上司をね、
上司をね、
うん、
なんかゴリラにさ、うん、なんかその檻をさ、うん、ガシャンガシャンガシャンみたいな威嚇されてもさ、うん
あまあね、
家帰って今日のゴリラちょっとどうしても許せない俺も明日ちょっともう一回動物園行ってお前昨日よくも俺にお前俺ガシャンガシャンやったなってなんないでしょ。
なんない、生きづらいよ、うん、そんな人は生きていけないよ
生きていけないでしょ
生きていけないよ一時やったら
そのぐらいの心の、ねうん、そこでバカにすると、ね、大丈夫と思うんだよね。
あこれでもいい、うん、いいですよ、うん、ツボクス そう、それだ。
あと上司が俺みたいなタイプだったら本当に気をつけろって話なんで。
そうだ、ね、
裏声で返事するなんて悪人だよこいつ本当に恐ろしいやつだよ。平和主義でいい人間関係を築きたいやつがはいすいませんとか言わねえよこいつ悪いやつだもう。
本当そうだよ、
悪いよ、ね、面白いよこいつこいつ多分面白いやつだよ、うん、悪いやつだよ。
そうだね、
うん、ペンネームピロスケ、うんうん、質問です。私は趣味で絵を描いています。過去あくまで趣味です、うん、漫画の絵を描いたり時にはバスター君やサオさんも描かせていただいたりと楽しく描いてます。なんか絵があってなんか すごいあのバスター君を抱えてモフモフって描いてるけどよくわかんない。モフモフバスター君を抱いてる絵
が。サオ君ってこと？
嘘でしょ。
違うの
かだってこれ三等身の幼児体型じゃないですかこれ俺のわけないでしょ。
でも髪型とかちょっとサオ君っぽくない？
ちょっと待って嘘でしょ俺おじさんだよお前。
いやほら
これおじさん
だよ。違うよ違うよ。こうピロスケにこう見えるんだよ。
嘘でしょ三等身の幼児がバスター君をモフモフしてるの俺ってこと？ほっぺた赤くして、
うん、可愛らしいじゃないの。
俺もう45年のおじさんだぞ
いやこれでもその可能性ありますよ。
いや違う
違うこれ
分かんないけど、うん、サングラスしてたら俺だろうけど。
バスター君や沙央さんも描かせていただいたりってことはバスター君と沙央君じゃないの？
三等身ってこと？いや確かに俺は尋常じゃなくて足は短いけども
あのそんなこと言ってねえよ。
なんかその違うじゃないかその、うん、まあまあいいわそこは重要じゃねえんだ。
まあまあね、
うん、 沢さんも絵を描かれるというのは知っていますが、どれくらいから描いたりしていたのでしょう。いや俺描かねえよ別に俺あの授業中に暇でなんかこうノートびっしりなんかヤンキーのリーゼントの絵を描いてたとかそういう話で俺のさ、また CD などのジャケットデザインを手掛けるイラストレーターの方がいらっしゃったと思うのですが、お名前忘れしまった、木山くんなるかな、木山健二くん、トライアルのジャケットの話をラジオで聞いたとき気になっていたのですが、ピローズには専属イラストレーターさんはいらっしゃるのでしょうか。またいた場合その方はピローズの方から依頼をしたのでしょうか。この点気になってしまって、教えてくれ、いや専属のイラストレーターではなくて木山健二君ってデザイナーさんなんです。だから、イラストも描くけど、もっと単純にそのピローズっていうロゴマークとかバスター君のグラフィックのデザインから、グラフィックではない最近よく使ってるちょっと俯瞰で上から見た手書き風のバスター君とか、モフモフしてるバスター君とかっていうのを、まあ俺がリクエストしてそれをあの具現化してくれるっていう、まあそういう人じゃない、
そういう便利な男だな、
便利な男だな、いや金払ってるよいやプロだプロ、金払ってんだよ、アプリじゃねえんだよ
木山君ごめん
そんなアプリじゃねえよ、なのでまあピローズの場合はあのほら毎回イラストのジャケットではないし、専属のイラストレーターではないけど、ただなんていうんだろうな、例えば昔、99年ランナーズアイ出した時に、
はいはい、
あれですよ、今アズマックスって言いそうだった間違ったマヤマックスさん、
はい、
に依頼した、まあ、あの人はイラストレーターっていうよりはもっと画家さんって呼んだ方がいいのかな、分かんないけど、
はいはいはい、
あれは完全にもう最初からあの マヤさんの作風が、もうもちろん好きで、もうお任せで、リクエストもなく、ただランナーズアイというあの一言の、キーワードでも仕上げてきたものが素晴らしくて受け入れ
る。そうなんだ、あなるほど。
でグッドドリームス、あれはトモフスキー、はい、トモ君が書いてくれた、はい、あれはグッドドリームスっていうキーワードでお願いしたらね、下書きみたいなの5個ぐらいくれて、んでどれが好きって言って、あじゃあこれがなんか素晴らしいですって言ったあのフォークが、巨大なフォークが空中に浮いてるみたいなのを、そっからあの綺麗に仕上げてくれたっていう感じで、でも木山くんはデザイナーなので、なんだろう、あのトライアルのさ、あの白地にただ黒の細い線落書きみたいな、飛行機の赤ちゃんと骸骨のやつ、こんな細かく説明しなくてもこれを聞いてる人知ってますよね、
なんだろうトライアルって言って聞かなくてよし、
そうだよね、あのそういうのはもう俺がこう鉛筆でささっとこんな感じって書いたのを、それにあのこうなんていうの、下手馬な感じでとか、ま
あ、
ちょっとトライアルから話はずれるけど、T シャツのデザインとかも、まあ、俺が頭に思い描いたものを具現化するのに、例えばこの犬をあのディズニーに出てきそうなタッチでとか、藤子不二雄さん、あのほら和沙尾と沙尾の T シャツとかは藤子不二雄さんだったらどんな感じとかって一言言うと、もうまさにそれでやってくれる
のね、あ便利な男
だ、便利な男だね、いや金払っとんねんで、今回のハッピーバースデーのジャケットも、絵本のような感じでって、もう設定は細かく言うんだよ、
なるほど、
あのジーンズ履いた少年の膝と手は見えてて、そこに動物がこう来てると、で動物はクマかな、まあ、鹿かなウサギかなと、だけどそれが可愛すぎないでも気持ち悪すぎないって言って、で第一案が来たらちょっとこれでは俺の思ったよりあの違ったからもっとこうしてって言うと、もう2回目ぐらいにもバシッとなるっていう感じだから、もうだからイラストレーターが専属いるんではなくて、すごくねやっぱ木山健二君ってこうオールマイティな、デザイナーさんだね、何もかもできる、
そうだよ、ね、
コンピューターも、堪能で、あの映像も撮れるし、
そうだね、
ピローズとか、プレーターズの PV も撮ってもらったことあるし、ヌードルスもね撮ったりもしてるし、
雷も撮ってもらった、
あそうだよね、
撮ってもらった、
雷も結構、そうだよね、雷だって、あれスマッシュディスワールド、スマッシュディスワールド
アルバム、
で少年が座ってあれ恐竜が
はいはいはいはい、
いるやつ、
あそうかあれそうか、
あれは俺がもともと鉛筆で描いて、
そうなんだよね、
で木山君に仕上げてもらって、でも1回目がちょっと違ったので、いやもっとこうなんだって言って、それでこう上がってきて、いいじゃないっていう、
あそうかそうか、雷号も木山君、
そうそうそう、だからそういう人だよね、
なるほどそうだね、
だからちょっとこのモフモフの可愛いバスター君をね、このピロスケがうまいからといって、 じゃあピロズ仕事とはなかなかならないんだよね。
仕事が欲しいのかなピロ
ズ。違う、分かんない、どうなんだろうね。
いや、ね、なんかそんな感じもするよね、
うんうんうん、まあちょっと興味があったんだろうけど、うん、なんかやっぱ、うん、なんかオールマイティの人じゃなかったらマヤマックさんぐらい本当になんかみんなが惹かれるようなすごい突き抜けたオリジナリティのある、
う
ん、あの人じゃないとなかなか仕事はまあ、
まあそうだよね、
うん、しづらいよね、
うんうん。
ペンネームビギナーズ、
うん、
質問です。沢さんはどこで英語を習われたのですか。英語がスラッとできるミュージシャンっておしゃれで素敵ですね。
誰の話誰の話してんの。
ジュン、俺って英語がスラッとできておしゃれで素敵なミュージシャンだって知ってた。
まあ、全然知らない。
まあね、
いつからだよ。
アメリカツアー行っても一番喋れないしね、もじもじもじもじして相手が何言ってるかも一個も分かんないしね。俺、うん、
まあこれ英語の歌詞を書いてるってこと
で、そうだね、
そうなんだね。
あのっていうかね、英語ある程度興味がある人から言うと、
うん、
英語はダメで有名なミュージシャンだからね。俺はね、本当に。
まあ英語喋る人もいるからね、うん、ミュージシャンも、う
ん、でミュージシャンでもちろんこれすごいなってのは迷わず細見くんじゃない。
あーもううまいもんね、うん、
あれもネイティブだね。
そうだね、聞いてても分かんないもんね、うん、
ほら俺兄貴がさ英語ペラペラじゃない、
そ、ね、うんうん、
でその、まあ、オーストラリアに住んでたし、
うんうん、
でその兄貴がこう細見くんが喋っての顔を見ないで聞こえてた時に、
うんうんうん、
そこに外国人いっぱいいたから、うん、欧米人がいっぱいいたから、
うん、
その日本人が混じってると気づかなかったっていう、
それぐらいネイティブな発音だったんだ、
うん。いやそうなんだよ、
そうだね、うん、まあね、
だからまああれは別格じゃない。
あれはそうだ、腹筋も割れてるしな。
関係ねえよ。何それ。
英語喋れるし腹筋割れてるし。かっこいいよ。
いやかっこいいよ。かっこいいよそれ。
かっこいいよ。
あとはね、ジュンは知らない、うん、ワンオクロック
の、あワンオ
あのタカ君、うん、知ってますよです、
うん、
知ったんでしょ。
知った
この番組の中でね。
ありがとうございます。
ワンオクのタカ君とかね、すごい、
あ
の曲を聴く限りはすごい歌もうまいけど、英語もすごい綺麗だね。 あとあのホワイトアッシュののび太くんとか、
のび太くんっていう
の、のび太くんっていうの、もう見たらあのび太くんってわかるけど。
そうなんだ、
うん、がそうだね、英語歌も英語もうまいね。
ほんと、うん、まあ、そうだね。あれ沢くんは。
俺はね、まあ英語がスラッとできるおしゃれで素敵なミュージシャンだよ俺は。
うるせえよ。
そうなんだよね。
いや、まあまあ、いや
よくねそれね、英語できる人に、あの特にあの在日欧米人でさ、
はいはいはいはい、
ちょっと仲良くなった人にね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あのいつでも手伝うよと、
ああ、
うん、よく言われるんだわ。
ああ
俺が、うん、ありがとうって、うん、やんわり断ってんのに、うん、また行ってくんだよ。俺そんな本気じゃねえんだよって。
なるほどね。
あれはなんかこうなんとなく遊んでんじゃねえかっていうさ。
まあまあ、
うん、そうなんだよね、
うん
うん、だから
なるほど
ビギナーズ、
うん、
もう俺にこんなことぶっこんでくんな。
かわいそうに。
恥ずかしいから。
知りたかったんだよ。
うん、余計なこと知られたわ。ペンネームハンドクリーム、
うん、
私は某牛丼店でバイトを始めてから手をつなげないくらい手荒れに悩んでいます。沢、うん、さんはバンドを始めて職業病みたいなのはありましたか。
職業病か、
まあ、うん、まあ、ちなみにですね、うん、バンド始める前に札幌で印刷屋をやっていた時は、
うん、
もうラッカーシンナーでずっとあのインクとか版を洗うので、もう本当に手があの象みたいな感じで、カッチカチだけではなくて、その指紋に沿ってインクが入っても取れないので、
あ
のみんなに手どうしたのって必ず聞かれるぐらい、
ああそう、
だから逆黒人だよね、手のひらだけが。
ああなるほど、
ね、青黒いみたいな、こう、
あ、うん、逆、俺と逆だね。
お前手のひら白かったの。もうなんかもうあれだ、もう言わなきゃダメみたいな、こうプレッシャーが、うん、なんかそのメキシコとかそっちは俺に振ってんのかなみたいになっちゃってな、もう
無理かな
と思って。じゃねえよ別に。ね、でバンドを始めての職業病は、
うん、
ね、職業病はね、職業病かな、ピローズのね、
うん、
CD はいいんだけど、
うん、
ライブ DVD を、
うん、
まあほら俺編集とかも、
うん、
携わるじゃん、あの、うん、見て あの口出したりチェックするから、うんうん、でねライブの DVD を見ると、うん、歌ってないのに、うん、喉が、うん、なんていうかその歌ってる時と同じような力を入れちゃってる時があるんだよね。
ああそうなの？
あの真剣に見てると。
ああそう。
だから声は出してないんだよ。なのにグッグッってこの力が入ってすごい疲れる時があって。
本当？
ね、もちろん普段健康の時はいいんだけど、うん、本当に調子悪い時はそれを見ただけでもう喉に負担かかるぐらい。
そうなの？そんなことあんだ
時があって、それは困るなっていうのがあるけど、まあ、あとはもう皆さんご存知、
う
ん、まあ、足が痛い、腰が痛い、肩が痛いってい
う
のはある
じゃない。まあ、それはあるね。
あとこれはちょっと職業病じゃなくて、うん、バンドあるあるみたいな感じだけど、
うん、
まあライブってさ、お気に入りのロック T シャツを着たい時とかあるわけじゃない。
まあ、もちろんありますよ。
お気に入りのポロシャツを着たい時あるわけじゃない。
ありますね。
でこう買ってきて新品で、うん、まあ、着て、うん、もう30分ステージ終わると、うん、ベルトのね、
はいはい、
バックルのとこと楽器が挟まって、はいはい、うん、その位置がテカテカ、もしくはもう一回で穴開きそうになってたり。
そうなんだよ ね、
肩がさストラップでさボロボロになったりとか、はい
はい、するんだよね。
だから本当に気に入ったのは着ちゃダメっていう ね。
しかもそれはリハの時でそうなっちゃってる時もあるから、
ね、あるあるある、ね、ベルトのバックルのとこなるね。
そうなるね。だからそれは危険だよ。
そうなんだよ。
なるほど
ね。なんか職業病的な、なんか
職業、まあ、うん、病なんだろうね、病気じゃないけどさ、うん、俺以前、うん、クラブ Q で、
うん、
ピローズのライブがあってさ、
うん、
でリハ中に、
うん、
まあ、ベース音出してチェックして、その後コーラスチェックの時にさ、
うんうん、
まあ、こうマイクに近づいていって、うん、俺がこう声を出してチェックしようとしたら、
うん、
バリーンと、
お、
感電したんですよ。
ありました。
で俺もマイクの前までこう歩いてって会っていって、
うん、
次気づいた瞬間、うん、俺のベースアンプの前で俺がもうなんていうのこうノックダウン寸前のボクサーみたいな感じで、
うん、
も
う
その瞬間の1秒ぐらいの記憶がなくてさ、
うん、
もうだからでうわってなってなんかスタッフの人に抱え上げられて、
うん、
やべか怖かったっていうか、多分なんか逆流したのかなんか分かんないけどさ、
感電だね。
感電かな。
なかなかさ大昔はエレキギターとか、
うん、
その電気楽器は感電すんじゃねえかみたいなさ、
うん、
昭和初期はあったと思うんだよ、
うん、
でも本来ねえよみたいなさ、
ないよね、
うん、なんであったんだろうね。あの時
あったんだよね。あれだからそのたまたまリハを見てたさ、うん、店長兄さんが、
うん、
俺がこう青く光ったって言ってた。
いや俺も見たよそれ。
あ、そうでしょ、う
ん、俺はジュンピローズに入って一番輝いたのはあの瞬間だもん。
あ、そうそう、あの時一番うるせえいや輝いたと思うけど、
本当に
光ってたと思うけど、
本当に輝いてたよ一番。
悪いわ、ないのか。あの時か、あの時か。
あれ以上はないよ。
あれ以上はないか。ないね。
あれ以上はないよ。
いや、あれ以上はないよ。
だって真鍋くんも新一郎くんもないぐらい輝いてたもん。
ないよ。輝き違いかな。
本当に青く青白くね光ってたもん。
そうなんでしょう。
びっくりした。
怖い怖い。本当間記憶もないしさ。
アースになったってことよね。
俺そう、俺で放電したんだね。
う
ん、俺の体を通ってね。
うん、
本当に2メートルが吹っ飛んだってことだから。
そうだね。
いやーよかったよ、まあ、無事ライブはできたけどね。
そうだね、うん、バチンっていう音と、うん、夜なんかね、もうなんかね、もっとドクンみたいな、
あ、
なんかこう心臓が今一瞬ちょっと膨らんだよみたいな
のが、
もうあとね、お前見たことないと思うけど、
うん、
一瞬お前のね、骸骨見えたよ、ピカッて
漫画かよ
一番光り輝いたし、
輝いた瞬間に、ね、
見たことないと思うけど、骸骨の骨格を見た俺は
そこでね、
うん、よく T シャツとかのさ、ロックの T シャツデザインである、はいはいはい、ドクロがベースを弾いてる、うん、あれを見たこと、俺は生で見たから
バカ野郎
すごい10年ロックンロールだったよ。
いや光ってたね、
光ってたね、
光ってた、あの頃の俺は光ったね、うん、
光ってたわ
そうだね、
うん、また光りたい。
いやもういいんじゃないもういいよ
そうですかじゃあ今日はこんな感じで、
はい、
山中沙夫と
鈴木純でした。